毎週木曜日は聞いたことない古事ことわざのコーナー。今回も秋にまつわる聞いたことない古事ことわざを紹介していきたいと思います。あなたの辞任をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神文勝です。昨日は2022年9月22日木曜日、六曜は仏滅でした。もう23日になってしまいましたけれども、毎週木曜日は今亡き宗沢師匠さんから発行されております新編古事ことわざに、の辞典に掲載されております、あまり聞いたことのない古事ことわざを紹介しておりますけれども、今回も先々週ですね、秋にまつわる古事ことわざ紹介しましたが、やはり季節にまつわる古事ことわざというのはそれなりに数があるものでございまして、前回に引き続き、秋にまつわるですね、古事ことわざ紹介していきたいと思います。なんか急に涼しくなりましたよね。2、3日前ぐらいから関東地方。もう急にですよ。その前まで最高気温29とかね、39とかって、ね、一気になんかガクーンと落ちてね、24とか5とかね。で、なんか日中は21とか2とかね。えらい涼しくなって、まあ、個人的には過ごしやすいからいいんですけど、昨日もね、あまりにも涼しくなったんで、夜のお散歩なんか久しぶりにやりましたけども。さあ、そんなこんなで秋にまつわる古事ことわざですね。まずこちら。秋の扇。扇ってのは扇子の扇ですね。秋の扇。秋になって不要になった扇を言う。つまりは、寵愛の衰えた婦人の例えというね。これね、こういう、で、ことわざっていうか、だから言い回しですよね。もう私は秋の扇なのねみたいなそういう、どうなんでしょうね、自分で言ったんでしょうかね、それとも第三者が言ったんですから、あの人はもう秋の扇だよみたいなね、寵愛が衰えてしまったね、もう愛されてないんだよあの人はみたいなどうなんでしょうね、第三者が言うのか自分が言うのか、もう自分はね愛されてないと、愛されてない婦人だと、で私なんぞ秋の扇でございますわよっていう風に、なんか自分を卑下して言うんですかね。これの出典っていうのは漢文だな漢文だな、しかもだから中国の話だな、もともとはな。なるほどね。ちょっとここの説明は解釈が難しいんですけれども、まあだからね、秋になって、秋になるとね、もう扇子なんかいらないですから、仰がなくていいですからね、それはもういらないっていうねこれなかなかね、仰ぐだけ仰いどいてって話ですよね、結局ね。いやー、なかなかすごいですね。これも使おうと思ったら使えるんじゃないですか。ちょっと使うのに、まあ自分をね卑下するみたいな時にはね、ちょっと洒落た言い回しですけどもね。まあでも秋の扇って言われてもね、今時の人ピンとこないですからね。何でしょう、オータムクーラー私なんぞ秋の冷房でございますわよみたいなどうなんでしょうね、秋のエアコンとか言ってもね、ちょっと秋のエアコンって言っちゃうとね、なんかちょっとパッとしないですよね、粋じゃないですよね。秋の扇だとなんか粋な感じがするのに、秋のエアコンって言った瞬間になんかね、なんか粋な感じがしないのはなんでなんでしょうね。はい、で続きまして、秋の沖西。これは鳥取のことわざですね。9月頃に沖の方からよく吹く西北風、強くはないが非常に寒い風。まあ、だからこれもあれですね、古事というか、この寒い風は秋の沖西だねっていう、そういう言い方なんですね。だからまあこれになんかすごい深い意味があるということじゃないんですね。秋のこの寒い風は秋の沖西だねって鳥取の方でね言うっていうだから鳥取以外では多分使えないわけですよ。はい、では続きまして、秋の風、蕎麦がたまらぬ。どういうこと。蕎麦と食べる蕎麦と傍らの蕎麦をかけて旗迷惑であるというシャレ。ああ、なるほどね。そうなんだ。秋にお蕎麦食べてもいいじゃん。ダメなの？旗迷惑なの？秋の風、蕎麦がたまらぬ。なんだろう。秋の風、8月の風で蕎麦あれ。蕎麦があれなんですかね。どういうことなんだろう。蕎麦がたまらぬっていうのは、蕎麦のなんかね、収穫の季節みたいな話もね前しましたけど、あれ夏でしたっけ秋でしたっけ。秋の風、蕎麦がたまらない、蕎麦と
近いそば、旗迷惑。まあいいや。秋の刈り上げ最中には馬が木登りしても告げぬ。どういうこと？秋の刈り上げ時の忙しい最中にはどんな返事が起こっても顧みる余裕がない。あ、面白いですね。秋の刈り上げ最中には馬が木登りしても告げぬもう秋忙しいから馬が木に登ってるってなっても、もう誰も相手にしないっていう、そういうことなんですね。それだけ忙しいと、ね、もう 秋の忙しい最中にね、もうあの脇目も振らぬっていうことなんですよね、これね。結局ね、面白いですね。馬が木登りしても告げぬっていうねもう馬が木登りするぐらい変なことが起こっても、もうそれどころじゃないということなんですね。面白いですね。使いどころないですけど面白いですね。秋の乾きは人につく、秋は食欲が進むこと。おお、なるほどね。乾きっていうのは乾き病。乾き病、どういうことなんでしょうね。あー、なんか伝染するんだ。食事も早く減る。乾きが人の上にも現れる。まあよくわかんないですけど、秋は食欲が進むこと、秋の乾きは人につくということなんですね。なんかちょっとわかりづらいですけどね。秋の北風春雨。あ、違う。秋の北風春南。どういうこと？三陸沿岸で秋の北風と春の南風とは、風向きが西南に変わりやすく、沖に吹き流される恐れがあるところから用心すべき風とされたと。おー、なるほどね。秋の北風、春南だと。秋の北風に気をつけろよということなんですね。秋の北風、春南だからねっていう。まあ、これも地域的な問題ですね。三陸沿岸の話ですからね。秋の鬼難道でやり殺し。秋の鬼難道でやり殺し。どこで切るのこれ。山口の、ことわざだそうですけども。田の稲に止まっている鬼難道。あ、稲子のことを鬼難道って言うんだ。稲子は稲刈りが進むにつれて次第に追い詰められていき、しまいには捕まえられる。その稲子のように追いやった末に殺すということ。へえ。秋の鬼難道でやり殺しか。やり殺しには、勢力絶倫の男にかかった女性が、強引に負けてついに死んでしまうとの意味を意味をグーしているかと何言ってんだこれだから勢力絶倫の男にやり殺しされるってことでしょ、ね、ずっとね、まあ、ちょっとこれ以上説明したくないですけども、鬼難道ってのは稲子なんですね。秋の鬼難道でやり殺し、まあ、だから追い詰められて最後には殺されちゃうってことですね。袋のネズミってことですよね、これね。秋の鬼難道でやり殺し。地域によってね、同じ意味でもいろいろな言い方があるんですね。はい。秋のサンマはハラミ女に見せるなと。秋のサンマは美味ではあるが、妊娠した女性に見せてはならない。サンマを食べると勢力がつきすぎて毒であるという。こうした形で女性が引き合いに出されることわざが非常に多いと。これあれですよね。結構前に出版された、もうだいぶ前に出版されたものなんですけど、かなりこのね、男女、性差別じゃないですけど、そういったところに敏感ですね。92年ですもんね。92年に、発刊されたものですけど、なかなかこういったところの目の付けどころが面白いですね。続きまして、秋の鹿の妻子うごとし、求愛のために夢中になる、また何かを熱心に求める。へえ、秋の鹿の妻子うごとし、求愛のために、秋になるとあれなの？秋になるとあれなんですかね。なんかあの鹿がなんかあの盛りがつくんですかね。求愛のために夢中になる、秋の鹿の妻子うごとし。へえ、夢中になることを秋の鹿の妻こうごとしか。こうっていうのは恋心の恋ですね。こうごとしと。秋の鹿の妻こうごとし。これも使えそうでなかなか微妙ですね。秋の鹿は笛による。秋になってお鹿目鹿が互いに求め合うとき、鹿笛といって目鹿の鳴き声に似せた笛を吹くと、おじかは騙されて寄ってきて人に捕まえられる。転じて恋は身を滅ぼす。弱点には乗じやすい。 などの意味。へー、秋の鹿は冬による恋は身を滅ぼすというところを、恋は身を滅ぼすはダイレクトだから、秋の鹿は冬に寄ってくるんだよつってねいうことなんです。飛んで火にいる夏の虫ってことですよね。それの、まあ、恋愛バージョンですね。恋は身を滅ぼす、弱点には乗じやすい、秋の鹿は冬によるねっていうね、恋は身を滅ぼすね。だから恋心にね、もうなんか夢中になってしまって、何も手につかないっていう人を見ては、秋の鹿は冬によるからねみたいな感じなんですかね。そんなやっぱり恋心みたいなものっていうのもこの古い時代にあったんですね、やっぱりね。そういうことなんですね。へえ、まあね、そういう物語とかも残ってますからね、まあ、そういうのがあってもおかしくないんですけども、まあ、そういうだからお鹿にね、笛で鹿笛でね騙すっていうのは鹿漁かなんかではね、結構有名な話だと思うんですけれども、秋の鹿は笛による、まあ騙されやすいってことですよね恋に身を滅ぼすと。はい、秋の空は七度半変わる。へえ、秋の天気は変わりやすい、単に秋の空とも言って心が変わりやすいという例えだ。ああ、なるほどね。男心と秋の空って言いますからね、有名なのは女心と秋の空ですけども、先に男心と秋の空が先だったかな。でそこから女心もそうだと、まあ変わりやすいっていうね、結局男も女も心変わりしやすいっていうねいうことなんですけどね、結局ね。秋の猫払い嫁にさせろ、長野ですって。長野のことです。収穫の仕事に使った猫むしろは、猫むしろはゴミがいっぱいついていて、その掃除は誰もが嫌がる ところから嫁にさせておけということそういうことなんだ、厳しいな。はい、ということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。